今日は創世記の25章1節から18節までです。創世記の25章1節から18節。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュワハを産んだ。ヨクシャはシワとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって自分の子イサクから遠ざけた。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ソハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのである。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住み着いた。これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。すなわちイシュマエルの子の名は、その生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシェマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの村落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。以上がイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生き絶えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。今日は以上のところからですけれども、ここではですね、アブラハムの他の子孫たちについて書かれてあるところです。イサク以外の子孫たち、アブラハムは本当に、多くを産みました。このアブラハムの第2の妻ケトラから、生まれたのは6人で、彼らから、この第2の妻から生まれたこの子たちはですね、一部は後の聖書にも出てくるんですけども、大体は、ここで終わっております。例えばこの中で、ミディアンという子、ミディアンはその後ミディアン人となって、後にイサクの 孫にあたるヨセフをエジプトに売ったあのミディアン人であり、またモーセの舅もミディアンの祭司でした。でその他の、史式とかではミディアン人はイスラエルに敵対する敵として出てきます。他にも、シュア派、彼はおそらく予部記のあの3人のうちの1人、シュア派人ビルダデという人がいますけれども、その先祖ではないかと。またシバ、あのソロモンの時代にシバの女王って、訪れてきましたね。とにかく聖書の中で確かに名前は出てくるんですけども、しかし、非常に、レアと言いますか、非常に、その聖書の中からメインストリームから離れた形で出てきております。きっとその子孫たちは、イサクやまたこの後に出てくるイシュマエルよりは、そんなに祝福はされていなかったようです。でアブラハムは彼らを、東の方に、やってイサクから遠ざけました。アブラハムは自分の全財産はもうすでにイサクに与えてしまっており、そして、アブラハム、おそらく妻サラが亡くなった後ですので、一人身になってしまって、それで妻をめとったのかもしれませんけれども、すでにアブラハムが、おそらく、ずっとこのベールシェバの地方に住んでいて、でイサクはそれに対してベールラハイロイの近くに住んでおりました。もうイサクはどんどん祝福されていって、そしてその持ち物も増えていったことでしょう。でそれで、このアブラハムからの第2の妻から生まれた6人の子たち、彼らを引き離したのは、きっと、イサクと、のところに共に住んでいたら、祝福の、いろいろな阻害になってしまったのではないかって思ったからだと思います。かつてイシュマエルとイサクが、幾年か共に住んでいたんですけども、しかし、イサクとのその関係は良くないものでした。でそれで仲違いが起きてしまいましたし、またアブラハムもロトと行った時も、お互いの財産が祝福されたら、争いが起きてしまいました。イサク一人のみにこの財産が集中して、他の人たちは、きっと妬みとか、そういったものが起こるかもしれません。とにかくイサクだけは特別だったんです。なぜイサクが特別だったかというと、イサクは約束の子だからです。ガラテヤ書の3章29節にこういうふうに書いてあります。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。このアブラハムの子孫はたくさんいるんですけども、しかしその全てが全てが、相続人というわけではありません。この約束によって生まれたイサクこそが全ての財産を受け継ぐべくして生まれたものです。彼こそ、神さんによって選ばれた子孫であるからです。そしてこの約束の子孫、これは私たちにでも当たります。信仰によるものがアブラハムの子孫と呼ばれるからです。もし私たちもキリストのものであるなら、それによってアブラハムの子孫でありと書いてありますね。キリストにつながる私たちもアブラハムの子孫となっております。このようにアブラハムの子孫はですね、たくさんあるんですけども、他に、アブラハムの財産を受け継ぐにふさわしいものとはどういうものか、このマタイの3章見てみます。 マタイ3章の7節から10節までですね。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マウシの生たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。バプテスマのヨハネが言っている通り、悔い改めにふさわしい実を結ぶ人がアブラハムの子孫です。確かにこのパリサイ人やサドカイ人たちはアブラハムの血が流れていたことでしょう、肉体的に。でも我々の先祖はアブラハムだなどと、その血が流れているということに安住して悔い改めにふさわしい実を結ばないのであれば、それは斧によって切り取られて、そして切り倒されて火に投げ込まれてしまいます。もしくはアブラハムの子孫は神様は石ころからでも起こすことがおできになるって言ってます。確かに私たちは本当に世においては石ころのようにつまらない存在かもしれないんですけど、でもそれでもアブラハムの子孫になりました。それは彼さんの道からによるものです。イエス様を信じる信仰によって義とされるという彼さんの素晴らしい贖いの方法によって私たちは義とされました。そしてアブラハムの子孫とされました。アブラハムの一生は175年でした。で、アブラハムのその老後は本当に平和で、また人々に愛され見守られつつ息が絶えて長寿を全うして、きっと眠るように死んだのでしょうね。私のおじいちゃんも本当に眠るように息を引き取りました。98歳でした。全ての、子や孫たちに言うべきことを言った、会うべき者たちに全員会った、その時もう十分だと、その医療延命措置を外してもらって、そしてその翌日の手術に亡くなりました。とても平和なその時だったと思います。アブラハムも本当に尊厳と平和に満ちた老後を迎えることができました。私たちがこのように平和で尊厳に満ちた生活をなすためには、日々敬意に従って、そして主の御言葉に従って生きるのであれば、私たちも平和と尊厳に満ちた生涯を歩むことができます。イサクとイシュマエルはこの時アブラハムをマクペラの洞穴に葬りました。この時イサクとイシュマエルが対面して二人で共にこの父アブラハムを葬ったわけですね。で、葬ったのはこのエフロンの二十歳のマムレの、マクペラの洞穴でした。そこにはアブラハムの妻サラもそこに葬られております。そしてこの、マクペラの洞穴が代々このアブラハムの家の墓となります。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福されました。祝福が移ったのでしょう。そしてまたアブラハム自身がパラダイスにおいてきっと祈っていることなのでしょう。イサクはここから祝福が始まり、そのイサクの祝福の記録もここから始まります。またもう一つの系図、イシュマエルの系図があります。 まあ、彼も、一つの大きな民族となるだろうと神さんに予言されておりました。創世記の17章の20節にありますね。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。この御言葉の通り、確かにイシュマエルは祝福されて12人の子供を産んでおりますね。そして、その子孫たちは非常に数が多くなっていくんですけども、でも、先のアブラハムの第2の妻からの子たちは後の聖書の記録にあんまり出てこなかったように、このイシュマエルの子孫たちもですね、まあめったに出てこないんですよ。アブラハムの第2の妻から出てきた子孫よりはるかに少ない頻度、めったに出てこない。まあ、かろうじて、出てきたのが、この15節のエトルという人だけで、それ以外一切聖書に出てきません。まあ、それもそうですね。この聖書の歴史は、アブラハム、イサク、ヤコブのから出てくるイスラエルの歴史ですので、ですから、このエジプト人女奴隷のハガルから、生まれたイシュマエルはやはり奴隷の子として、この祝福の家系から離れていくわけです。しかしそれでも主のその御心は、この成就して12人の子を産んで、そしてイシュマエルは非常に多くの国民を産むことになっていきます。そして18節にも、最後の方、彼らはそれぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して進んだと書いてありますけども、これもまた、主が言われた通りです。16章の12節ですね。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して進もうと書いてある通り、このイシュマエルのこの代から全ての兄弟たちに敵対して住んで、お互いが住むようになっていきました。そして彼らは、現在のアラブ民族の、父祖となっているわけですけれども、神様はこの、彼らは全ての兄弟たちに敵対して住むようになるだろうと、あらかじめ言われていた。では彼らはその運命から逆らえないんでしょうかね。聖書のいろいろなところを見てみるとですね、神様から呪いの予言を与えられた、でもその呪いが成就しなかったということがいくつかあります。例えば、ルツ、彼女はモアブ人でした。モアブの、人たちはそのイスラエルに入って10代の子でも、その主の礼拝に参加できないはずなんですけども、でもなぜかルツはルツの、子孫、10代になっていないうちにダビデが現れ、また王たちが現れるんですけども、でも彼ら礼拝に参加しております。また、アハブ王もそうですね、エリアにあなたは必ず死ぬと言われていたにもかかわらず、アハブは悔い改めました。そしたら神様は彼が悔い改めているのを見たかと、だから彼に対するその災いの予言は彼の代には下さない。また、ヨナの時代もそうですね。ニネベの人たちはあと40日すれば滅びるって言われてたけども、でも彼らは滅ぼされなかった。このように神様からこういうふうに呪われると予言されていて、それが成就しなかったケースというのは、彼らが信仰を持って悔い改めたからなんですよ。 今でもこのイシュマエルの子孫たちはアラブ地方で、なんか敵対的なことをしながら生活しておりますけど、しかしいかにアラブの子孫といえどもイエス・キリストを信じる信仰を持った人たちはその過去の呪いから解かれているんです。カナンの子孫もそうです。いかに堕落した者たちであったとしても、またいかにカナンは呪われよとノアの呪いがの言葉が宣告されたとしても、イエス・キリストを信じる者たちは本当に素晴らしい信仰者へと作り変えられております。黒人の中でクリスチャン、ね、大勢いますね。彼らのゴスペルは非常にパワフルです。彼らが救われたその思いを歌うその歌はとても感動を招くものです。キリストイエスにあって私たちのその呪いの血筋は断たれるんです。呪いの約束も断たれるんです。主に逆らう者は、また偶像礼拝する者は3代4代にまでその父の咎を問うけれども、しかし主の慈しみに寄りすがって、主の憐れみに寄りすがり、御言葉を守り行う者にはその祝福が1000代にまで及んだんです。ルツはその祝福が1000代にも及びました。神様は本当に、人をですね、何か宿命的に、その人を決定づけるというものでいうお方ではなく、人のその自由意志をもう尊重されます。ですから人が祝福されるか呪われるか、それは宿命的なものではなく、むしろ人がこの主の御言葉に従うか従わないか、その自由意志が、その裁量がちゃんと与えられているわけです。主は本当に恵み深いお方です。また逆もあります。主から祝福の約束が与えられているにもかかわらず、その主の道から外れたら、もうその代で呪われてしまったというのは、まあその代表的な例が、ソロモンの子に敵対した、ヤロブアムの方ですかね、そうですね、ヤロブアムをですね、まあ、彼は後に北イスラエル王国の初代の王になるんですけども、彼には神様からちゃんと約束が与えられていたんですよ。もしあなたが私に聞き従って、私の掟と命令を守り行うのであれば、あなたの家を長く続かせようと主はヤロブアムに約束されるんですけども、しかしヤロブアムはそれ守んなかった。したらもうヤロブアムの名前は呪いの名前になってしまったんです。もしヤロブアムが本当にその時主の御心の通りに、御告げの通りに守りを行っていれば、確かに主は約束した通りダビデのように彼の家を栄えさせ、聖書もガラッと、まあ、きっと変わっていたことでしょうけれども、しかし残念なことに彼はそうしなかった。それゆえ、まあ、ヤロブアムという名前は本当に聖書の中でマイナー中のマイナーな、しかも呪いの代名詞のような名前になってしまいました。主の慈しみはとても厳粛です。主の御教えを喜んで守りを行う者には恵みを仙台に施されますけれども、しかしそうでない者に対してはその父の咎を3代4代に報いる、そういうそれほど厳粛な法則がこの御言葉です。ぜひ皆さんはアブラハムの子孫として悔い改めにふさわしい実を結んで、そしてイエス・キリストを信じる信仰によってこの祝福の約束に入り、またアブラハムの子孫、確かにアブラハムの子は大勢おりましたけれども、でもその中で唯一子孫を受け継いだのはイサク一人でした。それは彼が約束の子であるからです。皆さんもキリストにあってアブラハムの子とされました。どうか キリストにあって歩む者として、アブラハムの子として豊かな資産を受け継いで、そしてしっかりと信仰の家系らしく、アブラハムの子孫らしく、神様の御声に従順し服従して引き従って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはアブラハムの子孫とされたことを感謝いたします。それは信仰によって義とされたからです。アブラハムのように私たちも御言葉に従順し、御言葉に信頼するのであれば、このアブラハムの祝福が私たちのものとなることを感謝いたします。私たちがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。このガラテヤ 3-29 の約束を感謝いたします。私たちがこの地上においてアブラハムの子孫らしく歩んで、御言葉に従順し服従して、そして豊かな祝福を得るこの生徒たちでありますように、どうか今日のこの新しい一日をあなたが豊かに祝福して導いてください。アブラハムの子孫らしく聞き従う信仰をますます増し加え、そうしてますます祝福を得る生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。